おはようございます。前回はあえて生きがいを見つけなくても生きているだけで値打ちがあるのではないかとお話をしました。しかし私たちは何かの役に立たないと意味がないと思ったり価値がないと思ってしまいます。表面だけ見るとそうした答えが出てきますが、それならば赤ちゃんはどうでしょうか。周囲の人に 100% 助けてもらっています。普通に言うところの役には立っていません。しかし赤ちゃんは見る人の心をほっとさせてくれます。知り合いであろうとなかろうと誰の心も和ませてくれるのです。あの弱々しい小さな体がそんな大きな仕事をしてくれるのです。また反面教師という言葉があるように、善良な人だけが役に立つわけでもなさそうです。こうしてごく平凡な生活の中に、そして私たちの思いを超えたところに役に立つということがあるようです。20年くらい前のことですが、私にはこんな経験がありました。信州寺院が経営している幼稚園と保育園の集まりに大谷保育協会というのがあります。ここで研究部員だった時のことです。時折開かれる研究会では、講師の先生のお話を聞いたり、分科会に分かれて日頃の保育や子どもたちの問題について話し合いをしていました。ところがある時、その分科会で私は園長先生たちのグループに入ることになりました。園長先生たちは新州と保育の話をされていましたが、勉強を始めて間もない私にとってみると初めて聞くことばかりです。ああ、そうなんだ。へえ、そうなんだ。と感心するだけで自分の意見を言う場などありませんでした。その研究会が終わって帰ろうとしたとき、事務担当の方がお疲れ様でしたと言って交通費を差し出されました。研究会は研究部の仕事ですから、研究会があるたびに交通費はいただいていました。でもその日、私は何の働きもしなかったので、今日はただ勉強させていただいただけで、何の役にも立っていないので、交通費をいただくわけにはいきません。とお断りしました。事務担当の方は、そう言わずに、と押し返されます。私にしても何もできなかった思いがあるのでお断りすると、無用のようということがありますと言われたのです。私は初めて耳にする言葉でした。無用のよう？そう、無用のよう。漢字にすると問答無用の無用、そして用事のようです。私が役に立たなかった、立たなかったと言ったことに対して、役に立たないという役の立ち方がある、そういうことのようでした。役に立たない仕事をしたというのなら確かなことですから、納得して私は交通費をいただいたのでした。そしてその時、それまでの研究会や打ち合わせ会などで少しばかり発言をして、それで役に立っていたと思っていたことが急に恥ずかしくなりました。大変な思い上がりだったのです。それ以来、無用のようという言葉は私に勇気と元気を与えてくれるようになりました。こうして役に立たなくてもいいんだ、 それで大丈夫なんだ、と聞くと、それでは何もしないでいいっていうことなの？できないできないって何もしない人が増えたらどうするの？という言葉が返ってきそうです。何もしない人はずるいという思いが先に立つのでしょう。私たちの頭は常に損か得かのそろばんを弾いています。自分は何もできない人にはなりたくないけれど、人の分までやらされることになったら損をするという答えが弾き出されているのではないでしょうか。そういえば子供の頃、父親に叱られた言葉を思い出します。頼まれた用事をやりながら、私ばっかりが損をするんだから。とつぶやくと、損をするのが嫌ならやめなさい、と言われたのです。確かに損をするのは嫌です。でも、損だからやめるというのは、自分がケチに感じられるのです。損をするか、ケチになるのかを天秤にかけて、私は損をする方を取りました。この選びは私の頭ではなく、命が選んでくれたのだと思っています。